おはようございます。
おはようございます。
ちょっとタイトルがですね、この世界が終わるならというタイトルで、ちょっと嫌なタイトルのようにも思いますけれども、今日ですね、お話ししたいことはですね、天国というものについて、そして天国を信じて生きるっていうのが、一体どういう生き方をすることなのか、あるいは天国を信じるということはどういう人にこうなっていくのかということをですね、聖書からご一緒に考えてみたいと思います。でですね、先週号になるんですけれども、アイラという雑誌にですね、表紙は大谷選手なんですけれども、組まれた大特集が神様仏様はどこにいるっていうですね、最近一般の雑誌でも宗教を取り上げることが非常に多くなっているんですね。でそのこの特集の中で特に宗教と日本人、これは一体これからどういう関係をこう作っていったらいいのかっていうことが、いろんな人のですね、コメント記事なんかがこうまとめられていて、とても面白いっていう記事がたくさんありました。で、この日本人にとっての宗教観がこの変わってきている、この特集では大前提として、最近ちょっと日本人が宗教というものに興味を持っている、あるいはちょっと身近なものになってきているんじゃないかっていう風潮をですね、を捉えているんですね。でそれがいつから始まったかっていうと、東日本大震災の後、やはり急速にこの宗教の捉え方っていうものがこう変わりつつあるんじゃないかっていうようなことが触れられていました。でその東日本大震災の時の特徴的なものとして、その震災の後、僧侶たちが、お寺のお坊さんたちがですね、この震災の後復興するためにこう泥だらけになってこの復興作業を手伝っている様子がこの報道された時にですね、どんなコメントがあったかというところで、全てのコメントじゃないんですけども、それに反発するような、否定的なコメントが寄せられたそうなんですね。宗教家、僧侶がやんなきゃいけないことはそういうことじゃないだろうっていうコメントがあったそうなんです。この泥だらけになって復興の手伝いをしている僧侶の姿が報道された時に、日本の一つの声として、私たちは僧侶にそんなことは期待していない、その先にはもっともっとその魂のケア、心のケアっていうものを今こそ宗教がやるべきじゃないかっていうふうにこうコメントが寄せられたそうなんです。でも反対に、全部の僧侶がそれをしてたわけではなくて、例えばその海岸に、もしかしたら皆さんでもご覧になった人いるかもしれませんけども、海岸に何人もの僧侶がですね、こう並んで一列になって海に向かってみんなでこのお経を唱える、そういったことがなされていたんですね。つまりこの津波で亡くなった方々の慰めのためにですね、そのようなお経を唱えていたわけですけれども、そういったものが報道されると、今度は宗教家が祈ってればそれでいいのかっていうコメントが寄せられるそうなんですね。結局どうしたらいいんだろうっていうところが、この震災以降ちょっと難しい問題になっているっていうことなんですね。宗教のこの今の日本における宗教の役割って何なんだろうっていう、そんなことをこう考えさせられる記事がこう今の出来事なんかもですね、触れられておりました。でこのいろんな人のですね、記事の中で、僕自身がですね、非常に共感するところ、あるいはこうドキッとするような記事がありました。でこれは前々からですね、この方には僕ちょっと一目置いてるんですけど、一目置いてると生意気な言い方なんですけども、作家の五木ひろゆきさん、非常にですね有名な、そして洞察の深い作家さんなんですけども、この五木さんはですね、浄土真宗の信仰をですね持っておられて、いろんな書き物、そして自分の作品なんかにもそのですね、信仰というのがだいぶ反映されている、ある意味宗教的な要素の強い、そういったですね作家さんなんですけども、その五木ひろゆきさんがこのある記事のですね中で、宗教がガス抜きになったらダメでしょっていうことをコメントしているんですね。宗教の役割はガス抜きではないっていうこと、 まあ、どういうことかというと、続けてこんなことを言っています。今の苦しみは我慢しなさい、そうすれば天国で救われますよ。そういった現世の不満不安を我慢しろというのは答えにはならない。ちょっと僕としてはドキッとする、ぐさっとくる言葉ですね。現世に僕たちは不満とか不安というものを抱えながら生きていくという現実があるわけです。そのような現実を避けていきれないこの中で、宗教家が伝えなきゃいけないのは、まあまあ今辛いけれども、やがてそういったものが一切ない天国が約束されているから、今耐えて頑張りましょうねというだけでは、それはガス抜きでしかないっていうんですよ。でそれは何の役にも立たないっていうんです。今辛いけれども、やがていいものが約束されているからっていうのは、まあ、一つの大事な捉え方なんですけれども、それだけでは何の役にも立ちませんよ。でそれが非常に強いのが、またこの記事の中で紹介されているのが、イスラム教の考え方なんですね。でイスラム法学者の中田隆さんという方です。たまにこのテレビなんかでもこうヒゲがものすごくイスラム教徒のようにですね、ヒゲを蓄えている学者さんなんですけれども、このイスラム法学者の中田さんによれば、イスラム教の教えのですね、まあ、3つ大事なものがあって、神を信じなさい、預言者を信じなさい、そして来世を信じなさいっていう、簡単に言うとイスラム教はこの3つの教えだっていうんですね。で、まあ、最初の2つはキリスト教にも非常に共通しているところなんですけれども、まあ、もちろん来世を信じるというところも共通してるんですが、それを強調するあまり、イスラム教はどういう考え方を持っているのかというと、これ中田さんのコメントですけれども、ですから一言で言うと、イスラム教徒にとってこの世のことはどうでもいい。東日本大震災で何万人も亡くなったとか、貧困や格差が広がっていると聞いても何の関心もありませんという、このイスラム教の教え考え方が紹介されているんですね。この世のことは結局来世があるからどうでもいいんだ。これがまあ極端なものにこうなっていくわけですよ。つまりこの世のものはどうでもいいわけだから、来世につながれば、来世があるってことを信じることによって、まあ、彼らのこの世の生き方がこう決まっていく。でこの世には、ちょっと言い方難しいですけど、執着しない。だから自爆テロなどできちゃうわけですよ。この世のことはどうでもいいことなので、むしろその自爆テロを起こせば来世の救いが約束されるっていう教えなわけですよ。だからそういうものを選んでいく人が出てくるっていうことです。でこれは多分宗教としては、わかりません、これ僕の主観的なものかもしれませんけども、危険なものを感じるわけです。この世の全否定っていうものはですね。じゃあキリスト教は一体どのように、この世の中を捉え、そしてまた来世といわれる天国っていうものをこう捉えていくことができるのか、しかもそれが健全に、かつこの多くの人にとって、クリスチャンにとってはもちろんのこと、そうではない方にとっても益になるような、魅力として感じられるような天国の捉え方、来世の捉え方を僕たちはしていく必要があるんじゃないかってことを思うわけです。でそれはもちろん聖書にはそのような捉え方がすでに教えられている。私たちはイエス様の教えに従って、キリストの教えに従って、どのようにこの世界、そして天国というものを捉えたらいいのでしょうか。これは答えがあるわけではない、とても難しい問題です。私たちは天国のことを説いていくわけですけれども、それをただ単に、まあ、辛いことがあるけど天国があるから頑張ろうねだけでは、多分なかなか受け入れられない。もしかしたらそれは私たちもやがてその程度で終わってしまっていたら、その信仰も失ってしまうかもしれない。そんなことを思いました。今日は聖書からですね、天国についてご一緒に考えていきたいと思います。ペテロの手紙の第2ペテロの3章13節 第2ペテロの3章の13節、新約聖書の439ページ、新約聖書の439ページです。ここを見てみますと天国のことが、出てまいります。第2ペテロ3章の13節をお読みいたします。しかし私たちは義の宿る新しい天と新しい地とを神の約束に従って待ち望んでいるのです。ここを見てみますと、私たちはクリスチャンは神様の約束してくださった通り、それを信じてそれに従って新しい天と新しい地を待ち望んでいます。これがいわゆる俗に言う天国と呼ばれるもののことです。この世界ではない別の新たな天、新たな地、新たな世界というものを私たちは待ち望んでいるというわけですね。ではこの神様の約束に従って天国を待ち望んで生きるということは一体どういうことなのか、でその天国がじゃあどういう場所なのかということについては、同じ新しい天と新しい地ということを説明する中でちょっと触れられているんですね。今度はヨハネの黙示録、少し後ろに行きまして21章です。ヨハネの黙示録21章の1節から、ちょっと長いですね、4節まで読んでみたいと思います。新約聖書の477ページ、新約聖書の477ページ、ヨハネの黙示録21章の1節から3節まで読んでみましょう。お読みいたします。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。これヨハネという人が天国の幻を見せられたというわけですね。でその特徴が3節、そのどのような世界だったのか。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。ここの言葉にですね、よれば、この神様の宣言によれば、天国という場所はいくつか特徴がありまして、まず一つの特徴というのは、神様がそこにいるという。非常に、単純でシンプルな捉え方ですけれども、そこには神様がおられる、そしてそこに神がおられることをみんながわかる、それが天国の特徴ですね。これはこの世界との大きな違いです。神様はもちろんこの世界にもおられます。この世界にも神様おられるんだけれども、ある人は神様がいると信じ、ある人は神様はいないんじゃないか、ある人は神様いると思うんだけどよくわからないですね。神様がいるっていうことに対しての意見がバラバラなんです。これがこの世界の特徴、いるんだけれどもいることが確認できない。でも天国は違うっていうんです。神様がいて、その神がいるっていうことには一切の疑問の余地がない、反対の意見もない。みんなが神様いるよね、いるよ、いるに決まってるじゃんっていうのがこの天国の様子だっていうんです。でもこの世界ではそうではないですよね。神様生きて働いていらっしゃいますよねってクリスチャンが言った時に、クリスチャンはああそうだそうだと言いますけれども、そうじゃない人たちにしてみれば、どこに、この世界がこんな世界なのに神様が働いてるの、神様いるならどうしてこんなことがあるの、いろんなそこに疑問が飛び交ってくるわけです。天国とはそのような点でまず違うということ。 でそのような違いとも関係してくるんですけれども、2つ目の特徴としては、まとめて言うと涙も死も悲しみも嘆きも老苦もない。一言でまとめると嫌なものが何もないっていうんです。神様がいることが分かって、だからこそだと僕は思うんですけども、だからこそ嫌なものっていうのは一切ないんだというわけです。これも今の私たちの世界とは決定的な違いですね。私たちは神様がこの地上にもいるって信じていますけれども、それを感じていますけれども、じゃあそれと同時にここで言われているような涙がないかというと、そうではない。嘆きも悩みも老苦もないかというと、そうではない。死から無縁かというと、それまた違う。神様は身近に感じているけれども、嫌なこととも僕たちは向き合って生きていかなければいけない。これがこの世界と天国との大きな違いなわけです。これはここを見てみると、やっぱり天国とこの世界とはやっぱ違うんだろうっていうことがここから分かってくるわけです。でもこれをただ分かって、現世と来世は違うから、この世と天国は違うから、この世のことを諦めて天国に期待していきましょうね、では不十分だというわけです。違うんだけれど全く別物であり、天国の方が魅力的なんだけれども、そうではないこの地上で僕たちはじゃあどうやって生きていこうかっていうことを考えなければいけない。つまり天国がそのような場所だっていうことを信じて生きることは、いろんな嫌なことがあるこの世界で僕たちはどうやって生きていったらいいんだろうかっていうこととも繋がってくる必要があるわけですね。まあ、この答えをですね、はっきりとこう打ち出すことは難しいんですけれども、イエス様の、その3年半のですね、イエス様が人としてこの地上におられた時の教えとか、弟子たちの交わりの中からですね、そのヒントを探っていくことができるのではないかと思います。なぜならばイエス様の中心的なメッセージ、この地上でイエス様が教えたことは何かっていうことを聞くと、これはまたこれですって一言で言い切れないところもあるんですけども、聖書を見るとですね、イエス様の特徴的な教え、すごくシンプルに書かれているんですね。マタイの4章の17節を見てみましょうか。マタイによる福音書の4章の17節、マタイによる福音書の4章の17節を見てみましょう。イエス様がこの地上で語っていたことっていうのがシンプルに書かれています。新約聖書の5ページ、新約聖書の5ページ、マタイによる福音書の4章17節です。これはイエス様がガリラヤで伝道を始めた時、ふるさとで伝道を始めていった時のコメントが17節にこのように書かれています。その時からイエスは悔い改めよ、神の天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。イエス様が述べ伝えていろんなですね、町や村を回っていくんですけれども、そこで語っていたことは、悔い改めなさい、天の国は近づいた、天国がすぐそこにあるよっていうふうにイエス様はおっしゃったんです。で、この近づくっていう言葉には2つの意味が捉えられると思うんですね。一つは時間的に近づいたということ。そういう時間的な感覚で近づいた。昨日よりも今日近づいた。今日よりも明日近づいていく。まあそのような感じでしょうか。天国が前よりも近くなったよ。天国の実現がもうすぐそこまで来ていますよ。っていうのがまず一点。そしてもう一つの近さっていうのは空間的な近さ。これは今私たちと皆さんは近くにいるっていうこういった表現、まあ、実際に距離の問題ですね。イエス様は天の国が近づいたとおっしゃったには、この2つの意味があるのではないか。 その実現がもう間近になった、つまり今もう天の国が実現しているんだ、その時なんだっていう時の問題と、私とあなた方が一緒にいるっていうことが天国なんだという意味でのこの距離、空間的な近さのことをイエス様はおっしゃっている。そしてそんな天国はもう近づいている、時間的にも距離としても近づいているという中で、イエス様が弟子たちに言ったことが、同じマタイによる福音書の10章の7節を見てみましょうか。マタイによる福音書の10章の7節、これはイエス様だけが言ってればいいよと言ったことではなくて、弟子たちにもそう言いなさいってイエス様は教えたとあります。マタイによる福音書の10章の7節、言って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。イエス様は弟子たちにも同じように天の国は近づいたっていうふうに伝えておいでっていうふうに弟子たちを送り出したというわけです。この天の国は近づいた、そして弟子たちにも天の国は近づいたと述べ伝えなさいと言ったイエス様は、この世における不満や不安を諦めなさいって教えていたんでしょうか。聖書を読んでいる私たちはイエス様の教えはそういう教えだって捉えていますか。イエス様がこの地上で語った一つ一つの教えは、私たちその当時の人々と向き合ってくださったイエス様の一つ一つの行い行動は、この世界はもう諦めて天国に希望を持とうねとイエス様が言っていた、そういう言動をイエス様はしていたでしょうか。あるいは弟子たちにそのように教えていたでしょうか。聖書を見る限りではそうではなかった。イエス様はもちろんこの世界の不条理っていうものをしっかり向き合って、悲しんでおられる。だけれどもこれはもう仕方ないんで諦めようねとは、その教えから、そのイエス様の生涯から少なくとも私は感じることができないんです。イエス様はそんなこと言ってなかったと思うんですね。むしろそうではなくて、大変だけれども辛いけれどもというところがイエス様の全ての言動の中に深く深く関わっているのではないか、そう思うんです。そして同じように弟子たちにもそのようなキリストのような態度を持ってこの世界で生きていくことを求めておられたのではないか。じゃあイエス様は何を求めていたのか、イエス様がやったことされたことを全部こう見ていけばですね、もちろんそこは見えてくるんですけれども、この礼拝の時間だけではですね、なかなかそれを全体的に捉えることは難しいですので、一つイエス様が天の国は近づいたと述べ伝えなさいと命令した弟子たちにどんな期待をしていたのかっていうところからちょっと探っていきたいと思います。イエス様が天国を信じる者としてこの世界でどう生きていけばいいのかっていうことを教えている、そんなヒントになると思います。でそのようなヒントとなる、なるとは言いにくいかもしれませんけども、一つこう気になるところが、同じマタイによる福音書の10章の、16節、ちょっと気になることがあります。皆さん気になりませんか。マタイによる福音書の10章の16節、新約聖書の18ページ、述べ伝えなさいというふうに送り込むときに、送り込むんだけれどもイエス様はこんなこと言ってるんですよ。ちょっと引き捨てならないと言いますか、無視できないイエス様の言葉、16節、私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。どうですか、あなた方を使わす、神の国天の国を述べ近づいたと述べ伝えなさいと言って、そのすぐ後です、私はあなた方を使わすけれども述べ伝えなさいと送り出すけれども、いやそれはね、 狼の群れの中に羊を送り込むようなものなんだよ。これを聞いた時に皆さん、ああそうなんですね、わかりました、行ってきますって言えますか。狼の中に羊が送り込まれている、冗談じゃないですよね。送り込まれる、あ、わかりました、ここまではあるかもしれませんけども、あ、それは狼の中に羊を送り込むものなんです。やる気出てこないですよ、それを言われても。でもイエス様はこれを送り出すときに言っている言葉なんです。単純に考えれば、なんで僕たちはここを聞いたときにえって思うかというと、狼の中に羊が送り込まれたら結果目に見えてるからですよね。餌になって終わり、食い殺されてしまう。イエス様はそれを期待してるのって思ってしまうわけです。でもここをもうちょっとイエス様が何を言いたかったのかっていうことを探って言ってみたいと思うんです。イエス様は別に僕たちをもうやめとこうって思わせたいわけではない。送り込む時に言ってる言葉なんですから、これはよし行くぞって思える言葉なんじゃないか、本来はそう思います。それを考える時には、まずじゃあ狼って何なんだろうって捉えることが鍵になるかなって思います。まあ、聖書では狼を普通に考えればもう敵の象徴なんです。狼っていうのは危険な存在、敵、まあ、これは僕たちのイメージとぴったり一致すると思うんですけれども、聖書でもそのような、風に捉えることができる。でイエス様はここで狼のもとに送り込むんだけれども、注意深くイエス様のメッセージを全体的に捉えてみると、イエス様はいつもいつも群衆を、もう人々のことを狼って言ってたかっていうと、そうじゃないですよね。狼って表現していますけれども、別のところではそうとも言っていない箇所がある。同じ10章です。10章のちょっと戻りますけれども、6節、さっき言って天の国は近づいたと述べ伝えなさいと言っているその直前に、どこに行きなさいと言っているのかというと、ここでは狼とは呼んでいないんですよ。6節、むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさいってイエス様はこうおっしゃっている。つまりイエス様は狼とも言っているんだけれども、その狼は失われた羊だとも言っている。つまり別の存在じゃないんです。送り込まれる先はある意味狼かもしれないし、ある意味失われた羊だって言うんです。で、失われた羊っていうのはじゃあどういう存在なのかっていうことをもう少し遡っていくと、9章36節、同じページです、17ページのマタイによる福音書の9章の36節を見てみますと、ここではイエス様が、述べ伝えていった、弟子たちに言う前にイエス様が述べ伝えていった時の様子が書かれていますが、ちょっとすいません、35節から読んでみましょう。マタイの9章の35節から、イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。イエス様が町や村へ行って悔い改めなさい、天の国は近づいたっていう風に述べ伝えて言っている中で、イエス様が間違いなく感じていたことは、その人々が飼い主を失った羊のように弱り果てて打ちひしがれているのをご覧になったっていうんです。つまりイエス様が送り込もうとしている先っていうのは、飼い主のいない失われた羊、そしてそのような飼い主を失ってしまったために、もしかしたら凶暴化してしまった、もしかしたら攻撃的になってしまった、もしかしたら全てに対してネガティブで否定的に変わってしまった人々のことをイエス様は狼って表現していた。つまり悪意を持って狼ってイエス様は表現しているんではなくて、ここにあるように深い哀れみを持って狼のようになってしまっている人たちのところに行きなさいってイエス様はおっしゃったわけです。つまり飼い主がいなくて行き場を失ってしまって、 どうやってこの世界で乗り切っていけばいいのかわからない、本当にこの迷ってしまっている、そのような状態の人たちのところに私たちは羊として送り込まれなければならない、そんなことがイエス様に期待されているということがわかります。だからイエス様は狼のもとに送り込むって言ったときに、狼のもとに送り込むのは羊だっていうことがこれ意味を持ってくるわけです。狼のもとにイエス様はあなた方をハンターとして送り込むとは言わなかったわけです。狩人ではない、あなた方のなすべき働きは狩りではないっていう、ハンターだったらその狼をやっつけていく、駆除していくことになるわけです。イエス様はあなたに期待していることはその働きじゃないって言うんです。あるいは羊飼いとしてあなた方を送り込むとは言わなかった。狼から羊を守る、これが羊飼いの役割です。イエス様は私は良い羊飼いであるということをヨハネによる福音書の中で言ってますけれども、良い羊飼いは狼から羊を守るんだということにも触れられているんです。その羊に対して責任を持たない羊飼いを狼が来たら逃げちゃうよってイエス様は言うわけです。でも責任ある良い羊飼いは命を徹して身を挺して羊を守る、これが良い羊飼いだというわけです。でその羊飼いというのはイエス様だというふうに私たちは捉える。つまりあなた方が行くのは羊飼いとしてではない、羊飼いは私イエス様でイエス様は考えている。でもあなた方は羊飼いとしてではなくて、つまり狼を追い払うために、駆除しないまでも羊に近づかないようにこう追い払うような、そういう働きをするためではなくて、羊として行くんだっていうふうに言うわけです。ハンターでもない、羊飼いでもない、羊として行くこの目的は何なんでしょうか。それは私たちも羊であると同時に、この狼となってしまった羊との決定的な違いを持っていくっていうわけです。それは飼い主のいるかいないか、飼い主に養われているかどうか、ここにおいて決定的に羊、同じ羊でも違いがあるわけです。飼い主を失った羊は凶暴化して狼の皮をかぶった羊に変わってしまっていたわけですね。でも私たちはあくまでも羊として行くわけです。飼い主に養われている羊として使わされているっていうわけですね。ここに私たちの天国を信じて生きる者としての生き方のポイントがあるのではないか、そんなことを思います。イエス様の弟子の一人であるヨハネはイエス様に従う、つまり飼い主に養われる羊の特徴として次のようなことを挙げています。ヨハネの手紙第1、ヨハネの手紙第1の5章、飼い主に養われている羊という表現は出てきませんけれども、ヨハネの手紙第1の5章の1節、新約聖書の446ページ、新約聖書の446ページです。ここには羊飼いに養われて、羊飼いを知っている、羊飼いに従っている羊の表現がどんなものか、どんな人なのかということがここに教えられています。ヨハネの手紙第1、5章の1節、イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。まず飼い主に養われている羊とイコールの表現になるのが一節、 イエスがメシアであると信じる人、これが同じ人のことを表しています。つまりイエス様の声を聞く、イエス様が私がメシアだと言っていることを信じる人が飼い主に養われている、飼い主イエスに養われている羊であるというわけですね。イエス様の言っていることを信じるわけです。飼い主の言っていることを信じているのが飼い主に養われた羊である。でそのような人たちは皆神から生まれたものであり、そして産んでくださった方を愛する人はその方から生まれたものをも愛します。ここに言っていることは、あなたがもし神様によって命を与えられていると信じるならば、その人は同じように神様から生まれた人をも愛しますっていうことが言われているわけです、ね、もしもあなたが神様を信じている、神様を愛しているっていうならば、その一つの証拠として当然出てくる人は、その同じ神様が作ったあなたではない別の人をもちゃんと愛することが私を愛しているっていうことの一つの証拠だよっていうふうにここに書かれているわけです。つまりヨハネがここで捉えているのは、その狼っていう言葉を使えば、本当に飼い主の声に従っている羊は狼をも愛しているってことですよっていうふうにここを理解することができるわけです。狼のもとに、狼と敵対するために行くのではなくて、狼を愛するために、狼と仲良くしていくために、私はあなた方を使わす、そのようにイエス様はおっしゃりたかったのではないか。つまりイエス様は狼に食い殺されることを期待して送り込まれる、狼に餌が必要だからあなた方を送り込むよと言いたかったのではなくて、飼い主に養われた羊として狼と共に生きていくこと、それをまずイエス様は求めていたわけです。それは飼い主がいるんだっていうことを狼に気づかせるということがその狙いなのではないか。つまり狼が狼になってしまったのは飼い主がいなかったからなんです。その狼のもとに飼い主がいるんだよっていうことを伝えるために送り込まれるのが飼い主に養われた羊の役割だというわけです。これが一体天国とどうつながってくるのか。実は天国の様子が狼と羊との関係がすごく重要な関係として描かれている箇所があるんですね。イザヤ書、旧約聖書になります。イザヤ書の65章、イザヤの65章を見てみましょう。イザヤ書65章の17節、1168ページ、イザヤ書65章の17節、1168ページ。ここを見ると最初に確認した新しい天と新しい地ということが出てきます。つまりこれは旧約聖書からずっと受け継がれている大事な捉え方なんですね。イザヤ書65章の17節だけをまずちょっと読んでみますね。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こすものはない。それは誰の心にも昇ることはない。まあ、新しい天と新しい地、人間が思いもしなかった、思い描くこともできなかった、すっごくもう新しいものとして、ここに表現しようということが言われているわけです。そしてどういう場所かっていうものがこうずっと書かれていく最後25節を見てみましょう。天国とはすなわちどういう場所か。25節、狼と子羊は共に草をはる、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても害することも滅ぼすこともないと主は言われる。 天国の特徴、まあ、いろんな表現、最初の方にも神様がいる、そして、嫌なことが何もない、そのように言いましたけれども、また別の特徴としてここにあるのは、狼と羊が共存している、これも天国の特徴なわけです。つまりイエス様が狼の中に羊を送り込むっていうこの意図は、あなた方によって天国に約束されている祝福、素晴らしいものをこの地上でもパーフェクト 100% じゃないにしても、それを実現しようねっていうことをイエス様は私たちに訴えかけているっていうことなんです。天国が素晴らしいからこの地上を諦めて天国だけに希望を持ちましょうっていうのがイエス様が説いた天国ではなくて、天国の素晴らしさをこの地上でも実行すること、実現することができる、これがイエス様のはっきりした教えなんです。だからあなた方を羊として狼に送り込む、それは狼と羊とが互いに愛し合うとき、天国はまだ完成していないけれども、この地上で天国を味わうことができるんだとイエス様はおっしゃった。天国の祝福とはやがて与えられるものではなくて、この地上でも体験できるものだと聖書は説く。そしてそれはどのようにしてそれが実現するのかというと、これがキリスト教の大事な教え、特徴的な教えだと言われる、互いに愛し合いなさい。イエス様は愛を説いた、キリスト教は愛の宗教だというふうによく言われますけれども、そこにつながっていくわけですね。イエス様はこの地上においてもあらゆる人が互いに愛し合うことによって、私たちは天国の祝福を先取りすることができる、味わうことができる、敵対していた者同士が和解していく中に私たちは天国の喜びを見ることができる、愛せなかった人を愛することができるようになった時に、私たちは天国のことをちょっと体験することができる、嫌だなと思っている人の中に、あれ、この人こんないい面があるんじゃないのっていうことを発見できた時に、私たちは天国のことを少し体験することができる。そんなことをイエス様は、人間関係の中に天国を見出すことができるんだということを説いているのではないか。神の国とはここあそこにあるというものではなく、あなた方のただ中にあるのだ、そのようにイエス様はおっしゃいました。私たちは天国を信じる者として、そんなイエス様の教えをもう一度心に留める必要があるのではないでしょうか。イエス様は天国というものを説く中で、それは天国の祝福はやがて与えられるものですよと説いたわけではありませんでした。またイエス様はこの世における苦しみや悲しみは我慢して天国に期待しましょうねと説いたわけでもありませんでした。そして一方でイエス様はこの地上における嫌なこと、現世の不満とか不安を全部取り除いてあげようとも言わなかったわけです。イエス様はこの世界においても、この不満とか不安が溢れかえっている世界の中でも絶望することなく共に歩んでいこうということを聖書を通して私たちに投げかけているわけです。そしてそれを人々に伝えるために、それを信じているクリスチャンを送り込むとイエス様は宣言しているわけです。ヨハネの福音書13章14節、ヨハネによる福音書の13章の14節を見てみますと、イエス様の天国、与えようとしている天国の新しい天と新しい地の新しいルールが書かれています。ヨハネによる福音書の13章14節、新約聖書の196ページ、新約聖書の196ページです。天国のルールがここに起きて、新しい掟として書かれています。この天国のルールは天国に来てから実現すればいいものではなく、この地上でも実現することによって、ルールがあるところが国になるわけですね。 ヨハネによる福音書の13章の34節をお読みします。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。この新しいルールを私たちがもし実行することができれば、私たちもそこが天国だというふうに感じることができるし、そして相手も狼と呼ばれていたような人たちも、私たちの周りにいる全ての人たちも天国をそこで実感することができるというわけです。最初に聖書朗読で読んでいただいたこの第一ペテロの4章の7節、最後にですねここを見てまとめてみたいと思います。第一ペテロ4章の7節、新約聖書の433ページ、新約聖書の433ページです。天国を意識する者の生き方が実はここに書かれているんですね。改めてイエス様の教えを確認してこの箇所を読んでみると、また違った味わいがあるのではないでしょうか。第一ペテロの4章の7節、万物の終わりが迫っています。この世界がやがて終わります。そんなことが断られた。この世界が終わるならどんな生き方が求められているのか。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。8節、何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わずもてなし合いなさい。この世界が終わるってあなた方信じている、天国が約束されている、そう信じているなら互いに愛し合いなさいというふうに言われている。これは私たちにすごく大事な招き勧めです。本当にこの世界が終わるんだって信じているなら、この世界におけるあなたの周りにいる人たちと互いに愛し合うことを何よりも大事にしなさいって言うんです。この世界が終わるから周りの人はどうでもいいとは聖書は絶対言ってないんです。この世界が終わるから周りの人と愛し合いましょう、天国を体験しましょう、そういうふうに言われている。そしてあなた方にできる最高のものを持って互いにもてなし合いましょう、そういうふうに勧められています。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使いなさい。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになる。栄光と力とがいよいよ限りなく神にありますように。私たちが互いに愛し合うことによって天国の素晴らしさが、やがて来たるべき実現する天国が素晴らしいんですけども、その素晴らしさを信じる人たちによってこの地上もまた素晴らしいところになっていくというんです。そのためにも私たちは本当に天国を信じるのであれば、この世界が終わるっていうことを本当に信じているのであれば、周りにいる人たちを愛することから、その天国を信じる者の生き方を再スタートしていく必要があります。私たちが互いに愛し合うことによって、まずは天国を実現していきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。